で都で行われてるあのパントゥっていうのがあるんですけどね、泥をつけてこの奇襲、まあ非常に珍しい祭りですけど、あれも実は3000キロ離れたソロモン島に全く同じ祭りがあるんですね。久高島のイザイ法もその休んでるんですけど、このイザイ法という言葉もインドネシアの言葉だね。神に選ばれた新人をその認定する儀式だというふうと言われてました、ね、
インドネシア語でそういうふう
に。そうなんですよ。だから沖縄で不思議なこの語源不明瞭と言われるのはね、インドネシアの言葉も多いんですね。ガブ川っていうのもあれはあの狭い溝のことをインドネシアでガブというふうに言われてましたね。
さあ、あの最近また先生本が出版されて、
はい、おかげさまで、はい、あのその4がですね、この間上呈されまして、上司されまして、これはあの琉球の女性誌っていうのは神の世界なんですね、あの沖縄ではウナイ神って言って、その女性は生まれた時からですね自分の血のつながったその男兄弟を守るという信仰があるんですね、でこれが、一般家庭では女性はですね自分の亭主は守らないんですね、あの血のつながった兄弟を守る。でまたあの、村に行きますとこれがノロという役職になってですね、村全体の守り神になると、それが国王に対しては国王の姉妹、まあ、おばさんまで許されるんですけど、守護神となってその国王を守るというそういう制度がありまして、1500年以降政治の中に大きな役割を持ってですね、出てくるというのはね、この女性の立場にね、迂闊にも気がつかなかったというのを反省しましてね、そういう意味では世界でもね沖縄のこの女性を中心としたそういうその政治形態がね王国の中にあったというのはね、非常に珍しいケースだと思いますね。だからそれを調べていくとその中にはいろいろなそのエネルギッシュな女性たちがたくさん出てくるんですよ、例えばその公衆の面前でね、国王の頭をキセルで叩いた女性とかねそういう女性も出てくる、
ま、大胆な人がいますね
大胆な女性とか、こういう女性たちはねどうやってそうやって自信を持つってね、男性社会の中で彼女たちがね、動いていくかというとやっぱり背中に神様がいるっていうね、聞こえ大きみがなぜ生まれたかっていうのは実は私もあのいろんな歴史書を読んだんですけど、その中にその理由を書いてる本は一つもないんですね。東南アジア南から北上してくる海洋民族がですね、持ってくる母系社会の文化っていうのがあるんですね、これはあの特に南太平洋では男性は漁に出ていく、遭難するケースも多いわけです、そうすると残された女性はその教育それから、財産管理、農業、それから漁に出ていく自分のその主人のですね安否を祈るということでシャーマンの世界に入っていくんですね、でそこではあの女性母系を中心としたこの村ができるらしいんですよね、この考え方がウナイ神とかこういうものにつながってきてですね、男性を守るっていうね、そういうこの信仰が生まれるんですね、これが海流に乗ってその琉球列島にたどり着いて、これがまあ琉球神の島と言われるのが久高島でですね、おそらくまあそこから最初に上陸をしたのかということも考えられるんですけど、その母系社会の信仰文化あるいは文明そういうものがですね、これが琉球に渡来してノロ制度とか聞こえ大きみとかね、こういうものにつながっていくという私はまあ想定でそれを書いてるんですけどね。女性物語、むしろ男性にも読んでもらいたい女性物語ということです。